こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂出版環境社会検定試験エコ検定公式テキストは、東京商工会議所が編著する環境社会検定試験、通称エコ検定の唯一の公式学習書である。2025年刊行の本改訂版は、持続可能な社会という大きな枠組みから、地球の基礎、気候変動、エネルギー、生物多様性、資源循環、化学物質までを体系的に扱う単なる用語集や試験用の暗記教材ではなく、環境問題が自然環学、経済活動、制度、地域社会、生活行動とどのように結びつくかを整理する入門書として構成されている。 SDGs、 カーボンニュートラル、 PFAS、 自然資本といった近年の論点も扱い、企業に求められる対応を含めて現在の環境課題を捉え直す。主目的は検定対策だが、企業研修、学校や地域での環境学習、日常生活における環境配慮の判断にも役立つ後半だが、基礎を重視したテキストである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、持続可能性を環境保全だけに限定しない全体設計。本書の出発点は、環境問題を個別の公害や自然保護の知識として切り離さず、持続可能な社会を実現する課題として位置づける点にある。この視点では、環境の保全は経済活動や社会の公正さと対立する単独目標ではなく、長期的に社会を維持するための条件になる。 SDGs が企業や自治体で重視される背景も、環境面の配慮が調達、製造、雇用、地域との関係、情報開示など多くの意思決定に関わるためである。公式テキストとしての役割は、流行語を覚えさせることではなく、持続可能性の概念を基礎に置き、その度に学ぶ気候、資源、生物多様性、政策、主体別活動を一つの地図に配置することにある。環境課題には原因が複数にまたがり、影響が長期間かつ広域に及ぶものが多い。そのため、目先の便利さや一部の負担だけで評価せず、将来世代、国際社会、地域社会への影響まで考える枠組みが必要となる。本書はこの枠組みを先に示すことで、後続の細かな知識を社会的な判断へ結びつけやすくしている。次に、地球の仕組みから環境変化を理解する基礎科学第2章と環境問題を扱う章は、環境課題を正確に理解するために、地球の基本的な仕組みと現在起きている変化を結びつける。気候、大気、水、土地、生態系は相互に影響し合うため、ある現象だけを見ても原因や対策は判断しにくい。例えば、気候変動は温室効果ガスの排出という人間活動と、大気や海洋の働き、極端な気象、生態系や暮らしへの影響を関連付けて考える必要がある。本書が地球の基礎知識を独立しておく意義は、環境ニュースで示される指標や制度の意味を単発の結論として受け取らないためにある。また、大気汚染の仕組み、地球規模の環境問題、地域環境問題を区別して学ぶ構成は、影響の範囲と対策主体が異なることを理解させる。国際的な協力が不可欠な問題もあれば、自治体の管理、事業所の排出対策、住民の生活行動が重要になる問題もある。基礎科学は試験のための前提知識であると同時に、環境上の主張を因果関係と規模の両面から吟味する土台となる。さらに、脱炭素、循環、生物多様性を相互に扱う環境課題の整理、本書の中心となる環境問題の章は、気候変動と脱炭素社会、エネルギー、生物多様性と自然共生、循環型社会、化学物質、放射性物質などを幅広く取り上げる。重要なのは、これらが独立した対策分野ではないことである。脱炭素化ではエネルギーの選択や効率改善が問われる一方、設備や資源の利用は自然環境や循環にも関係する。資源循環では廃棄物を減らすだけでなく、製品の設計、使用、回収、再資源化までを視野に入れる必要がある。生物多様性についても、希少な生物の保護だけでなく、生態系の働きと人間社会の依存関係を理解することが求められる。改訂版が PFS 問題や自然資本に触れることは、環境リスクが従来の分野別管理だけでは捉えきれないことを示す。化学物質は便利な製品や産業活動を支える一方で、性質や排出経路によっては長期的な管理を要する。こうした論点を並べて学ぶことで、受験者は一つの対策が別の環境負荷を増やしていないか、という視点を持てるようになる。そして、制度と企業活動を通じて実践へつなげるアプローチ。第4章の持続可能な社会に向けたアプローチと第5章の主体別活動は、問題の認識を実行可能な仕組みへ移す部分である。環境配慮は個人の善意だけに委ねると、費用、情報、選択肢の差によって継続しにくい。そのため、法制度、国際的な合意、行政の施策、市場の仕組み、企業の管理や情報開示といった複数の手段が必要になる。本書は、企業が環境課題と無関係な外部問題ではなく、事業活動に伴うリスクと機会として向き合う必要を示す。カーボンニュートラルへの対応、サプライチェーンを含む資源利用、 自然資本への配慮は環境部門だけで完結するテーマではない。経営調達、製品開発、物流営業広報などが共通の前提を持つことが重要である。また対策の評価では、目標を掲げるだけでなく現状を把握し、優先順位を定め、実施結果を確認して改善する過程が欠かせない。公式テキストは環境知識を制度や組織運営と結びつけ、職場で具体的に何を問うべきかを考える基盤を与える。最後に、行政、企業、市民、地域の役割を分けつつ共同を考える持続可能な社会は、特定の専門家や企業だけで完成するものではない。本書は各主体の役割と活動を扱い、パブリックセクターを含む多様な担い手がそれぞれ異なる権限と責任を持つことを示す。行政は制度の整備、監視、公共サービス、地域計画などを担い、企業は事業による環境負荷を管理しながら製品やサービスを通じて変化を生み出す。市民や消費者は購入、使用、廃棄、地域参加を通じて市場と地域の在り方に影響を与える。学校、非営利組織、地域団体も学習機会の提供や課題の可視化、連携の促進に役割を持つ。ここで重要なのは、責任を曖昧にして全員の心がけだけを求めないことである。大規模な排出や資源利用を行う主体には相応の管理が必要であり、個人には情報に基づいて選択できる環境が必要となる。本書の終章に置かれたエコピープルへのメッセージは、合格を知識の到達点ではなく、所属組織や地域で対話と行動を広げる出発点として捉える意図を持つ。結論として、本書は E-CO 検定の受験を予定する人にとって最優先の基礎教材である。公式テキストであるため、試験が求める用語、論点の範囲、環境問題を理解する基本的な枠組みを直接確認できる。最も有用な読者は受験者に限られない。企業で環境調達、総務、製造、企画などに関わる人、環境学習を始めたい学、地域活動や日常の消費行動をより根拠あるものにしたい人にも適している。気候変動だけ、生物多様性だけを深掘りする専門書とは異なり、本書は地球科学、社会制度、企業活動、各主体の役割を一冊の見取り図として統合する。改訂10版では SDGs、 カーボンニュートラル、 PF、 自然資本など現在の実務や社会的議論で避けて通れない論点も扱う点に価値がある。一方で、個別分野を専門的に研究したい場合や合格に向けた演習を重視する場合は、専門書や公式問題集の併用が望ましい。それでも広い課題を断片化せず、正確な基礎から学べる公式性と体系性は同種の入門書や要点集にはない大きな特徴である。ご支援いただける場合は、東京商工会議所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。